ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて。はい、皆さん、第5回目のこの放送、今日はちょっと興奮気味です。実は今日の放送は、誰もが知っているあのチョコレート、ゴディバのニューヨーク本社オフィスからお届けしております。何何って思っているそこのあなた、実はですね、本日はゴディバでデザインディレクターをされている長谷川恵子さんにゲストとしてお越しいただいております。というよりも、私が恵子さんのオフィスにお邪魔してるんですけれどもね。じゃあ恵子さん、今日はよろしくお願いします。このね、ゴディバって実は日本語発音で、英語ではゴディバって言っても実は通じないんですね。英語での発音はゴダイバ、なんかゴダイバみたいですけれども、海外に行って、ゴディバくださいって言ったらもしかしたら通じないかもしれないので、ですけれどもね、この番組は、日本語放送なのでゴディバで統一しようと思います。海外在住の方はちょっと慣れないかもしれませんけれども、さて、そのゴディバのチョコレート、ちょっとお高めなので贈答品として人にあげるか人からもらうかぐらいで、自分のために買うことはあまりないんですけれども、すみませんね、働いてる人を前に、自分でねチョコレートを買うとしたら、M&M's とかカドベリーくらいで、日本のね皆さんならロッテか明治ってところじゃないですかね。で、その贈答品チョコレート、お値段も高い分、その包装パッケージも無駄に可愛かったりしますよね。そりゃそうですよ、専属のデザイナーがそのパッケージをデザインしてるわけですからね。ということで、非常に興味深いゴディバのパッケージデザインをされている恵子さんに今日はたっぷりお話を伺いたいと思います。では行きますね。
はい、お願いします。
恵子さん、ニューヨークはもうだいぶ長いと思うんですけどもね、ニューヨークにね来たきっかけとかをいつも聞いてるんですけれども、多分ねこういった仕事されてるので、仕事でっていうのが理由の一つでもあると思うんですけれども、私にとってはお菓子のパッケージデザインって非常に珍しい職業なんですけれども、でもいきなりチョコレートのパッケージデザイナーになりたいって思ったわけじゃないですよね。
違いますね。日本で彫刻を勉強したんですけれども、その後ギフト関係のデザインの仕事をして、それでその後今度は日本のお菓子の会社に少し勤めて、でその時に出張があって、バレンタインの市場調査で、ロスとニューヨークに来たんですけども、その時にニューヨークでまた勉強したいなと思って、で出張に来た1年後にまたニューヨークに戻ってきて、で、あとこちらのアート系の大学で、コミュニケーションデザインを専攻して、そのままニューヨーク今ずっといるんですけど。
ほう、じゃあ初めその彫刻をやっていて、それから
ギフトグッズですね、
ギフトグッズのデザインをされてて、その後お菓子の会社の企画部、
そうですね、
そのお菓子の会社の企画部って大体どんな企画、なんかお菓子とか作ったり、
そうですね、お菓子の企画、例えばクッキー、こんなクッキー、こんな今流行ってる、今度流行りそうとかって言って、お菓子の企画からパッケージまで含めて、あと PR も含めて、企画でやったんですけども、
でそれでバレンタインデーの、お菓子の調査のために
アメリカに来たんですけど、で
LA とニューヨーク、
そうですね。でもね、その頃ってずいぶん昔なんですけど、日本の方がずっとバレンタインデーはもう本当に盛んで、今もそうですけども、だからあんまり特に LA なんか雲がなかったんですけどもだから逆にそれが良かった ってあのアメリカのバレンタインを見るより、うん、アメリカのそのカルチャーに触れに来たっていう感じだったんですけど、
じゃあちょっと出張だったけどラッキーな感じですよね。そうそう、そうですね、アメリカのバレンタインデーって、うん、あのお花とかね、カードとか送って、うん、チョコレートを送るっていう感覚で、まあ、送りったりもしますけれども、うん、日本の方がチョコレートってい う、う
ん、日本の方が本当に
感覚がね、うん、でその出張で LA とニューヨークに行ったということですけれども、うん、ニューヨークではあここで勉強しようと思ったんですけど、 LA はどう、
LA もいいんですけど、あの本当に私自身には合ってると思ったんですけど、
あ LA は嫌いではない、うん、好きな、どちらかというと好き、
好きですよね。でもその先に LA に行ってニューヨークに来たから、やっぱりあのやっぱり2月で暗い、うん、寒いニューヨークなのに、なんかやっぱり興奮しましたよね。なんかあのその頃だと双方に来てもギャラリーが、今は本当にブティック街なんですけど、うん、ギャラリーがたくさんあって、あのその時の新しいアートがいっぱい見れたし、やっぱりちょっと違う刺激を受けましたよね。
あでここで勉強しなくては、あ
また、うん、しようかなと思ったんですけど、私彫刻を勉強したんで、うん、あのでも彫刻を仕事にはできなくて、そのデザイン関係の仕事をしたから、デザインをもう一度少し勉強しようと思ったんですけど、
はいはいはい、うん、でその出張から1年後に戻ってきたわけですよね、うん、で、そのデザインの大学に、
プラットインスチュートって言ってブルックにある学校
なんです、ね、結構有名なね、あの、まあ、建築家とかね、そういう人も
たくさんいます、
ね、有名な方とか出てらっしゃるね、うん、でそこで、大学出て、その後フリーランスで働いたんですか、ね、
あのやっぱりあのアメリカに来る人みんな通らないといけないんですけどビザの問題もあるし、ね、だからそのサポートしてくれる会社を探すのに少し時間かかったんですけども、あの、まあ、なんとか見つかって、うんうん、あのデザインのエージェンシーに、うん、勤めたんですけども、そこでデザイナーとして、
そこはいろんなあの会社からあの、ね、受け負いというか、
そうですね、あのクライアントはたくさんいろんな会社があって、ファッションから、うん、それこそシャネルから、うん、エスティローダーやもういろんなデザイン、あのビューティー関係から、
うんうん、飛行機
まで、うん、本当にいろんなデザインをしたんですけども、うんうんうん、その中の一つがあのゴディバだったんですよ ね、クライアントは、ね、
でそのクライアントだったゴディバの方からヘッドハントというか、
まあ
そうですね、お声がかかった
というか、今の上司が来ないかって言われて、うんうん、でもうそのデザイン会社ももうあのちょっと疲れてきたんでちょうどいい時に
タイミング的に、人生はタイミングですね
まあね、
うん、でじゃあタイミング的に、まあ、お誘いもあったので、じゃあゴディバの方 で、
そうです、ね、
で働き始めて、結構ゴディバも長いですよね。
もう10年近くです
ね。ね、で、あの現在そのゴディバでね、デザインディレクターとしてグローバルデザインチームで、あのパッケージのデザインをされているということですが、はい、まあ私なんてね、そう全くの素人なので、あのパッケージデザインって言われても。パッケージデザインのデザイナーさんってどんな仕事してるのかなと、あの仕事に朝来てっていう方は帰るわけですけど、毎日毎日デザインをこう書いてるだけなんですかね。
そうではなくて、本当にあの幅広いんですけどパッケージデザインって、あの私が今やってるのはもう2年先の2019年のあのクリスマスのパッケージのデザインなんですけども、あの
本当になんかもうファッションより先取り早い感じですね、うん、
本当にあのチョコレートの箱なんてすぐできそうなんですけど、すごく時間かかって、あのうちの会社 の、 あのパティシエのチョコレートのシェフがそれぞれの国にいるんですけども、うん、その人たちが最初にその2年先のチョコレート、どんなチョコレートにしようかっていうところから始まって、それに合わせたパッケージを考えていかないといけないんですよね。
一般人からしたらチョコレートにも流行があったのかという、うん、
まあでもお菓子にも食べ物にもみんな流行
は
ね、まあ、
そうですね食べ物とかお菓子にも流行はあります、ね、それはもう2年先取りで、うん、 でその2年先取りのチョコレートに合わせて2年先取りのデザインのパッケージ、ね、ただパッケージだけ作ってればいいわけではなくて、やっぱりそのシェフとか、うん、あとマーケティングチームの
方、そうマーケティングこんなテーマにしましょうっていうところが始まって、
うんうん、
でデザインをができてもそれを今度はまあ、いくつか案を出して、
はいはい、
で一番トップまでのアプローバルされるところまでそれは何回かやって、でアプローバルされたらそれからまた今度はその箱を作るまでの加工のデザインっていうところなんですよね。そのプロセスがいろいろあって、だからどうしてもかかるんですよね。
時間がね、うん、2年くらい先取っておかないと間に合わない、うん、なんか2年もって
思うんですけど、
一般人は思うんですけどね、
でもクリスマスでも再来年のクリスマスでも箱は1年ぐらい前にできてないとダメなんですよね。
うわ、
でお店に行くのは半年前とか箱がね、だからその順
番、はいはいはいはい、
だからそう、
そうするそういうことを考えると、うん、やっぱり2年くらい先取っておかないと間に合わない、
ね、間に合わないですよね。
ほー、うん、でしかもそのデザインは、うん、ただそのチョコレートの流行だけじゃなくて、
う
ん、ファッションの流行とかをこ
う
取り入れて、
うん、
でデザインしていくんで、こうファッション関係の方との提携とかも
あるんですよね。そのファッション、ね、あのトレンドの情報を送ってくれる会社と契約をしていて、来年のカラートレンドはこうだとか、あの食べ物のトレンドはこうだとか、そういうのをいつも情報を入れてて、あとそういうレクチャーに出席したり、いろいろしょっちゅうそういう情報を入れてて、
わ、じゃあもうただデザインしてればいいってわけじゃなくて、
ないんですよね、うん、
そういろいろなこのトレンドを取り入れてデザインしていかないといけないと、わ、考えても見ませんでしたよ。はあ、でもなんかやりがいのある感じなお仕事ですね。
そうですね、
元々そういうの好きな方ですもんね、
まあ、そうですね、まあ、時間はかかりますけど、お店に
並んだら
嬉しいですよね、自分のものがね。でそれを喜んで買ってくれる人がいるっていうのが一番嬉しいですよね。
そうか、うん、わあ、なんかいい話聞けましたね。で、まあ、お仕事はねそういう風に、まあ、結構大変、一日中大変そうですね。じゃあいろんなことも考えなきゃいけない。
うん、
でもそれにしては結構多趣味な恵子さんで、
そうなんですよね、
プライベートのね、趣味かなり多いみたいで、ダンスに手芸に旅行にと、で私と恵子さんとのね出会いもスイングダンスでね、だったんですけれども、前回ゲストのねスイングインストラクターの明美さんともねお話で出たんですけれども、2011年の東日本大震災の時に日本人スイングダンサーがオーガナイザーとなって、ニューヨークのダンサーさんたちとみんなでチャリティーイベントを開いて、スイングフォージャパンというねイベントを開いて、恵子さんにもゴディバのチョコレートをたくさん寄付してもらって、もうラッフルの商品としてね出してたくさん募金を集めさせてもらったんですけれども、その寄付してもらったねチョコレートの箱もね、もちろん恵子さんのデザインで、で私は当時はそれが2年前にすでにデザインされたところなんて知らなかったんですけれども、そのね当時っていうことは2011年に寄付してもらったチョコレートだったので、そこのデザインはもうすでに2009年にはされていたデザインで ね、
うん、
ですごくやっぱりもちろん綺麗な箱だったりするので、私は結構捨てられないタイプなので、もう特に使う必要もないんですけれども、無駄にその空き箱をしばらく取っておいたりしてね。でもなんかデザイナーさんとしてはね、そういう箱とか大切に取っておいてもらえると
嬉しいですよね。
嬉しいですよね、
うん、だってそのイベントでダンサーの人がすぐ開けて食べてる人いたんですけど、そのままその箱をゴミ箱に捨てる人が結構いたんでショックですよね。
ああ、そうだね、まあ、ダンサーは ね、なんかもう中身さえ食べれればみたいな。
そういう人もいますよね。
やっぱり箱がその目の前で開け、うん、ガバッと開けられて食べられて、
食べられるのはいいんですけど、捨てるかな、目の前で私がデザインしたんですって言ったんですけど、そうとか言って捨てられたんですね。捨てられたのは悲しいですよね、
やっぱりね。うん、でそのダンスね、スイングダンスのサルサも、ね、10年くらいやってらっしゃって、でタップもね、もう6年くらいですかね、あと何ですか南インドの 舞踊。
ああバラタナティアム、それはもうずっと昔なんですけど、
うん、
それは日本でちょっと習ったんですけども、うん、
その南インドの舞踊を、ね、習おうと思ったのはやっぱりその旅行好きから来てっていう。
ああそうですね、最初に初めて行った海外旅行がインド で、
うん、
でそれはあの昔彫刻勉強したんで、うん、の彫刻家の先生たちと一緒に行ったんですけども、最初はすごいカルチャーショックだったんですけど、やっぱり、
うんうんうん、
あのその後インドの文化だとか、
うん、
自然を見てすごくハマっちゃって、
うん、
でそれからやっぱり2年ぐらいしてまたあの行って、その時は今度は長くて本当は半年ぐらい行こうと思ったんですけど、
うん、
まあ5ヶ月半ぐらいで残念ながらあのスリランカで肝炎になっちゃって、入院して3週間ぐらいで帰ったんですけど、
うんうんうん、
あの一応インド、ネパール、スリランカ、タイとはバックパックで回ったんですけど、
かなりハマってますね。それは
ハマりました。
あの旅行も、まあ、趣味というか、うん、でもあの先進国に住んでいて、
うん、
あのこうでも旅行するのは第三小国みたいな、後進国みたいなね、うん、とこ、それはなんかあのなんでそう最初のインドかしら、やっぱり。
そうですね、やっぱりインドですよね。でインドのその遺跡やあの彫刻なんか見てるうちに、どっかなんか匂いとかは、うん、どっかね日本の昔を見てるようなところもあって、懐かしさがを見たり、いろいろ影響を受けましたよね。それで帰ってからそういう人の旅行記を読むっていうのがすごく好きになりましたよね、いろんな。でその頃は中近東にも行きたかった、今ちょっとね大変ですけど、行けないですけど、そういう一人で世界中を歩いた人の旅行記を読んだりとか、はい
は
い、でインドをね旅行してる時もそういう日本出て10年とか人もあったりとか、
うん、
いろんな人会いましたよ。面白かったですよ。で10年も旅行しようと思ったらやっぱどっかね、どっかの国で働いたり、
働きながら、
うんうん、だからね10年もしてる人なんかもう日本のこと知らなかったり面白かったです。いろんな人がいて、それこそもちろん日本人だけじゃなくて、うん、いろんな国の人見ましたね、あって、
はあ、
だからあの一人になって、あの最初はお友達行ったんですけど、
うん、
長いから別れたりして、
うんうんうん、
でインドの南に行った時は、まあ、違う国の人、お部屋ね、あのバックパックだから安いホテルに、
うんうん、
YMC やそういうところに泊まって、
うん、
でいろんな違う国の人お部屋シェアしたりとかして、その時あんまり英語も喋れなかったんですけど、でもそういう出会いで、ああの違う国 の人に会うっていうの楽しかったですよ
ね。そうです。で今度ね、あの、うん、なんか今忙しくてなかなか旅行とか行けないと、まあ、出張でねヨーロッパとかにはよく行ってらっしゃるんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
でもうプライベートで旅行に行けるとしたら、
うん、
今度はどの国あたりに。
今度は北アフリカとか行きたいですね。モロッコとかアルジェリアとか行きたいですよね。
はあ、いいですね、うん、その旅行も趣味ということで、うん、あと手芸もまた趣味の域を超えてるくらいな感じ。
いやそんなことはない、いや趣味ですけど、
するんですけども、あの何ですか、あのニューヨークのねあの FIT に行かれて、お免状取ってましたよね、
うん、
何でしたっけ、ね、お免状は。
レディステーラリングとミリナリー、ミリナリーっていうのはお帽子の作りなんですけども、うちも仕事しながら夜あの通ってどっちも2年ずつかかりますよね、
うん、それ趣味。
いや趣味です。
ですか。
趣味です、趣味です。それは仕事はできないですけど、
うんうん、
でもあの帽子作りはあのやるちょっと仕事にもしてみたいなと思ってはいるんですけど、いつかはね。
でもほらスイングダンサーさんとかはね、こうヴィンテージのドレスとか着たりするの で、
ね、
ほら自分のドレス作って、
うん、
お帽子作って、
うん、
踊りに行ったりしたらどうですか、まあ、時間がないかな。
時間がないんですよ ね全部やったらね、まあ、仕事に
ダンスにね今はそんなに手芸の方は時間がなくて。
そうですね。でもまあ、うん、週末なんかあの前は自分の服もよく作ってたんですけど、
今
買ってきたのも加工したりはしてますよね。
あ今でも自分の、うん、
ちょっと変えたり、
うん、
シルエット変えたりボタン変えたりなんかちょっとカットを変えたりをしますよね。
はいはいはい、うん、じゃあ私はもうこの お菓子のね、パッケージデザイナーさんってデザインだけして1日が終わるのかなと思ってたんですけど、まあ、いろんなことを考えて、しかも2年も先取りで仕事しなきゃいけないので、結構やることが多い中で結構ダンス続いてるじゃないですか。だからもう働いて働いてでダンスに行ってまた帰ってくる。
そう、忙しい時はそうしますよね。
でも、まあ、ダンスやってると結構リラックスできてね、そしてまあ、疲れる、体力的には疲れると思うんですけど、リラックスしてまた戻って残業できるみたいな。
そうですね。
それいいんだか悪いんだかですね。
でもね、デザインって締め切りがしょっちゅうあるから。
ああ、締め切りもあるんですね。
あるから、今日中にこのプレゼンテーションを送っておいて、明日の朝のプレゼンする前にこれを送らないといけないとかあるんですよね。で、そのグローバルだから、プレゼンするのに、ヨーロッパの人とアジアの人とアメリカの人と一緒にやるんで、
時差が出てきます
よ
ね。
そうなんですよ。だからミーティンググローバルでやるとなると、私たちが一番損って朝の7時とかなんですよね。で、ロンドンとかベルギーの人はお昼でしょ。で、日本とかアジアの人、香港の人は夜の9時とかでしょ。どうしてもアメリカ一番損で朝早いんですよ。
ねえ、でもほら、夜遅い日本はなんか過労死じゃないですけど、なんかそれもかわいそうですね。
ですけど、
夜 深夜というか、もう夜10時とか、そのくらいですよね、にミーティングで。なんかヨーロッパビーキですね。
そうですよね。まあ、ヨーロッパの会社とかしょうがないです
けど、まあ、もともとゴディはベルギーからですもんね。で、現在その本社はここニューヨークになっててっていう形。
そうですね。
でもね、なんかヨーロッパにちょくちょく出張で行かれてたり、あと中国とかにも出張で行くんですよね。なんかもうグローバルだから、
そうそう、
ヨーロピアンとかアメリカンだけでなくて、
アジアのそのホリデー用のパッケージも作るんですよね。中国の旧正月だとか、あとミッドオータムって言って、何でしたっけ、日本で言うとお月見ですよね。そういうのもあるんですよね。だからそれ用のパッケージだとか、あと、あとイスラムの国用のラマダン用の、そういうギフトもあるんですよ。
ラマダン用のギフトも、
そういう、のもありますね。
あら、そう、そんなのね、なんか考え、なんか次回からね、こうもしちょっと購入するときは、そんな思いが詰まってるぞみたいな、グローバルだったんだぞみたいなのをちょっとね、はあ、そうで、それいつもね聞いてる質問なんですけど、今後のね夢やなんか野望みたいなものが、
野望っていうのは出したことないんですけど、まあ、いずれ昔からそのものづくりは好きだったんで、自分でブランドを、まあ、大したことないと思うんですけど、バッグだとか小物を作れたらいいなと思ってるんですけど。
あ、いいですね、いや、ぜひ作ってくださいよ。
できればいいですね。
ねえ、なんかね、でもほら手作りだとなかなかコスト面とかね大変でね、あれですけど、ね、そういうクラスも取ってたんですよね。
そうなんですよね。一応前やろうと思って、もっと早くに、
で自分のブランドというか、自分で作って自分で作ったものをこうビジネスとして売っていこうっていうか、
ファッションビジネスの仕方っていうクラスを取ったんですけども、難しいですよね。大体デザイナーってビジネスセンスがない人多いけど、多いので、そういう人のためのクラスだったんですけども、やっぱり最初私本当に自分で作ったお人形だとかをポートフォリオにしてたんですけども、でも最初に言われたのは、自分で売るのに自分で作ってはダメって言われたんですよね。やっぱり作ってる大量生産する場所を探して、そうやってやっていかないと、自分で作ってたらビジネスにはならない。
まあ、自分で作ってたらその時間のコストというかね、かかりすぎてしまって、はあ、メイクセンスですね。まあ、でも
いつかは
自分の野望ということなので、自分のブランドが立ち上げられたらいいなって。
そうですね、
いい夢じゃないですか。でですね、 あの一番最後にいつも、うん、あのリスナーの方に一言なんていう質問をしたりしてたんですけど、一番最初のゲストはね、ないですって言われちゃったんですけどね、うん、
そうですね、私もあまりないですね。どんな方が聞いてらっしゃる、ね、聞いてらっしゃるかわからないですし、あまり私も大したことをお伝えできないですから。
いや非常に今日は珍しいというか、私にとっては別世界だったので、いやチョコレートの箱のデザインなんかこう2年も先のデザインを考えていて、まあ、いろんなチョコレートだけでなく、ファッションとかその時 の、 このトレンドを取り入れて作っているっていうのを思ってもいなかったのでね、いや珍しい話を聞けて非常に良かった。あのもし今後今の仕事でも結構
もう10年もやって
やってて、あのハッピーというか、楽しいてか自分に性に合ってるなという感じはありますかね。
まあ日本でもお菓子の関係の仕事してたんで、と言って今はチョコレートはあまり食べないんですけど。
食べないんですか。
食べないんですよ。
私はもうこの会議室にあるチョコレートが気になって気になってしょうがないんですけれどもね。
後で
どうぞ。ラッキーですよ。ね、ということで、本日は、ゴディバのですね、パッケージデザインをされている、長谷川恵子さんに、貴重なお話伺いました。本日はありがとうございました。いやいや、私まだまだ大興奮のゴディバの本社オフィスからの放送をお届けしましたけれども、来週もね無事放送がね届けられるといいんですけれども、この放送の後早速ねゴディバのチョコレートをちょっといただけるというあのお話ですので、チョコレートいただいてまた来週も頑張りたいと思いますのでね、皆様来週もお付き合いください。それでは See you next week. Bye bye.